第34章。アミュレク、御言葉はキリストのうちにあって救いを得させるものであることを証しする。贖罪が行われない限り、全人類は必ず滅びる。モーセの全律法が神の御子の犠牲を指し示している。永遠の贖いの計画は、信仰と悔い改めに基づいている。物質的な祝福のためにも、霊的な祝福のためにも祈ること。現世の生涯は、人が神にお会いする用意をする時期である。神の前に恐れて、自分の救いを達成すること。紀元前、約74年。
さて、アルマは彼らにこれらの言葉を語り終えると、地に腰を下ろした。ついで、アミレクが立ち上がり、彼らを教え始めた。私の腹からよ。今私たちはキリストが神の御子であると教えたが、私が思うに、そのキリストの来臨についてこれまで述べられてきたことを、あなた方が知らないはずはない。あなた方が私たちから背いて去る前に、これらのことがあなた方に十分教えられていたことを、私は知っている。あなた方は苦難に遭っているので、どうしたらよいか教えてほしいと私の愛する兄弟に頼み、私の兄弟はあなた方に心の備えをさせるために、多少のことを述べてきた。また彼は、信仰と忍耐をあなた方に勧めた。誠に、御言葉を心に植えるほどの信仰を持ち、その御言葉の良さを試してみるように、あなた方に勧めた。そして私たちは、その御言葉が神の御子のうちにあるのかどうか、キリストが将来降臨されるのかどうかという大きな疑問があなた方の心の中にあることが分かった。また、あなた方も見たように、私の兄弟は、その御言葉がキリストのうちにあって救いに至らせるものであることを、多くの例を引きながらあなた方に立証した。私の兄弟は、贖いが神の御子を通して与えられるというゼノスの言葉と、またゼノクの言葉を参照した。また、モーセも引き合いに出して、これらのことが真実であることを立証した。さてみよ、私もこれらのことが真実であることをあなた方に証ししよう。みよ、あなた方に言う。将来キリストは、ご自分の民の背きをご自身に負うために人の子らの中に来られ、世の罪をあがなわれる。私はこのことを知っている。主なる神がそう言われたからである。贖罪が行われることは必要である。というのは、永遠の神の偉大な計画によって贖罪が行われなければならず、そうでなければ、全人類が滅びるのは避けられないからである。まことに、すべての人は頑なになっており、堕落し、迷った状態にあるので、贖罪によらなければ必ず滅びる。贖罪は必ず行われなければならない。大いなる最後の犠牲が必要である。それは、人を犠牲にすることでも、獣や鳥類を犠牲にすることでもない。人の犠牲であってはならず、無限にして永遠の犠牲でなければならない。さて、自分の血を捧げて他の人の罪をあがなうことができる人など、誰一人いない。さて、ある人が人を殺した場合、見よ、私たちの公正な法律は、その人の兄弟の命を奪おうとするだろうか。そのようなことはないと、私はあなた方に言う。そうではなく、法律は人を殺した当人の命を要求する。したがって、無限の贖罪でなくては世の罪を十分に贖うことはできない。 それゆえ、大いなる最後の犠牲が必要である。その時に、血を流すことは終わるであろうし、また、やめなければならない。それで、モーセの律法が成就するのである。まことに、モーセの律法は一点一角に至るまでことごとく成就し、虚しくなるものは何一つない。見よ、これが律法の目的そのものであり、すべての部分がこの大いなる最後の犠牲を指し示している。そして、この大いなる最後の犠牲となるのが神の恩子であるので、まことに、これは無限にして永遠の犠牲である。このように神の恩子は、その皆を信じるすべての人に救いをもたらされる。この最後の犠牲の目的は、憐れみの心を成し遂げることであり、この憐れみは正義に打ち勝ち、また人々が悔い改めを生じる信仰を持てるようにするその道を設けるのである。このように、憐れみは正義の要求を満たし、これらの人々を腕に包み込んで保護する。一方、悔い改めを生じる信仰を少しも働かせない人は、正義を要求するすべての律法に応えなければならない。したがって、偉大な永遠の贖いの計画は、悔い改めを生じる信仰のある人のためにだけ備えられている。それゆえ、神が私の腹からであるあなた方に、あなた方が悔い改めを生じる信仰を働かせて、神の聖なる皆を呼び始め、神の憐れみを得られるようにしてくださいますように。まことに、神に憐れみを叫び求めなさい。なぜなら、神は人を救う力を備えておられるからである。まことに、へりくだって、神に祈り続けなさい。牧場にいるときには、まことに、すべての家畜の群れについて神に叫び求めなさい。家にいるときには、まことに、あなた方の家のすべてのものについて、朝も、昼も、晩も、神に叫び求めなさい。まことに、敵の力を防ぐことができるように、神に叫び求めなさい。まことに、あらゆる義の敵である悪魔を防ぐことができるように、神に叫び求めなさい。あなた方の畑の収穫が豊かであるように、作物について神に叫び求めなさい。あなた方の牧場の家畜が増えるように、家畜の群れについて叫び求めなさい。しかし、これだけではない。あなた方は自分の部屋でも、人目に触れない場所でも、荒れ野でも、あなた方の心を注ぎ出さなければならない。また、声に出して主に叫び求めない時でも、あなた方の幸いと、あなた方の周りの人々の幸いを気遣う気持ちを心に満たし、それが絶えず主への祈りになるようにしなさい。さて見よ、私の愛する腹からよ。あなた方に言う。これで全てであると思ってはならない。これらのことを全て行っても、もし乏しい人や着るもののない人を追い払ったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分には持ち物がありながら、それを必要としている人々に分け与えなかったりするならば、あなた方に言うが、もしあなた方がこれらのことのどれも行うことがなければ、見よ、あなた方の祈りは虚しく、何の役にも立たない。あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。従って、もし愛を示すことを覚えていなければ、あなた方は精錬する者たちが、価値のないものとして、捨てて、人が足で踏みつけるカスのようなものである。さて、私の腹からよ。あなた方はすでに多くの証拠を得ており、聖文がこれらのことを立証しているのも知っているので、進み出て悔い改めの実を結んでもらいたい。まことに、進み出て、もはや心を頑なにしないでほしい。見よ、今があなた方の救いの時であり、救いの日である。 したがって、あなた方が悔い改めて心を固くなにしなければ、偉大な贖いの計画はすぐにあなた方に効果を及ぼすであろう。見よ、現世は人が神にお会いする用意をする時期である。まことに、現世の生涯は人が各自の務めを果たす時期である。さて、前に話したように、あなた方にはすでに非常に多くの証拠があるので、最後まで悔い改めの日を引き延ばすことのないように切に進める。永遠に備えるために私たちに与えられている現世の生涯を終えると、見よ、もし私たちが現世にいる間に時間を有益に用いなければ、後から暗闇の夜がやってくる。そして、そこでは何の働きもできない。あなた方はその恐ろしい危機に陥るときに、私は悔い改めて神に立ち返ろう、ということはできない。あなた方はこのように言うことはできない。なぜならば、現世を去るときにあなた方の肉体を所有しているその同じ霊が、あの永遠の世で、あなた方の肉体を所有する力を持つからである。見よ、もし死ぬ時まで悔い改めの日を引き延ばしたならば、見よ、あなた方はすでに悪魔の霊の支配を受けるようになっているので、悪魔はあなた方に自分のものであるという印を押す。したがって、主の御霊はもはや退き去って、あなた方のうちに決して宿ることはなく、悪魔があなた方を支配するすべての力を得る。これが悪人の最後の状態である。私はこのことを知っている。主は清くない宮に住まず、義人の心に住むと言われたからである。主はまた、義人は主の王国で座について二度とそこを去ることがなく、義人の衣は子羊の血によって白くされるとも言われた。さて、私の愛する腹からよ。私はあなた方がこれらのことを思い出すように、また神を恐れて自分の救いを達成するように、さらにキリストの来臨を二度と否定することのないように願っている。また、あなた方がこれから二度と聖霊に逆らうことなく、聖霊を受け、キリストの皆を受けるように、そして地に伏すほどにへり下り、どこにいても霊と誠をもって神を礼拝するように、さらに神が授けてくださる多くの憐れみと祝福を日々感謝しながら生活するように、私は願っている。また、私の腹からよ、悪魔の誘惑に惑わされることなく、悪魔に打ち負かされることなく、終わりの日に悪魔の手下になることのないように、絶えず祈りに心を配ることを、あなた方に勧める。見よ、悪魔はあなた方に決して良いものを報いとして与えないからである。私の愛する腹からよ、忍耐するように、そしてあらゆる苦難に耐えるように、あなた方に勧める。また、ひどく貧乏だからということで、あなた方を追い出した者のような罪人にならないために、彼らを罵ることのないように勧める。むしろあなた方は忍耐し、いつの日かあらゆる苦難を離れて休めるという確固とした望みを持って、それらの苦難に耐えるように、あなた方に勧める。